皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡映画館物語編集委員長の斉藤隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、静岡映画館物語編集委員長の斉藤隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。斉藤隆さんは昭和16年のお生まれで清水区のご出身です。同志社大学をご卒業後、昭和41年静活に入社、取締役営業本部長などを歴任されました。退職後、静岡映画館物語編集委員会代表をお務めになり、本の出版を手掛けるなど、静岡の映画文化の発展に尽力されています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。斉藤さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきました。
いや、とんでもないです。
ありがとうございます。今、紹介聞いておりますと、まあ、昭和16年のお生まれということで、はいはい、まあ、私よりは、まあ、当時若いんですけど、はい、戦前派ですね。
そうですね。
で、お生まれが、今の紹介だと、現在の清水区、前の
清水市
ですね。入江ですか。
入江町です。
あ、はい。ずっと生まれてから
生まれてから高校卒業するまでは入江町にいまして、うん、大学の時に京都に行きまして、ね、それから実家の方に帰りまして、44年から静岡の方には結婚後住みまして、
あ、現在は静岡。
そうです。あ、そうですか。もう44年からは静岡です。
そうですか、はい。まあ、戦前の生まれということで、まあ、古き良き時代というね、まあ、戦争っていうものをちょうど挟み込んだ時期を生きてこられたわけですけれども、ね、小中学校の頃、戦後になるんでしょうかね。
そうです。私が昭和20年が敗戦ですので、まあ、その頃は、4つぐらいですかね。16年生まれですので、ですから本当に戦後、戦争の体験もあります。母親と疎開したとかですね、そういう意味では一部戦争の体験というのも残っております。
そうですね。はい。小学校時代からですね、その芸術文化って言いますかね、油絵とか映画とか、そういうものに非常に関心があったっていうんですけど、
というのはですね、私小学校1年生の頃ですね、担任の女の先生がある日私の家に来ましてね、お宅の子はその集団行動に馴染まなくて、いつも一人でいるからなんとか家の方で注意してくれって言いに来たんですよね。そして私の母というのはちょっと変わってましてね、そういうのを指導するのがあなたの役割でしょって、逆に先生を諭すような母親でしたね。その母親がやっぱり心配になりましてね、近くに絵の先生がいたんですよ。そこの方に絵が好きだということで、油絵を当時としては非常に高価だったんですけども、一式を買い与えまして、週1回油絵を習いに行かせたんですよ。そこで習いに来てる人はもう年配の人が多いわけですよね。必然的にいろいろな大人の話に加わるっていう部分で、まあ、小学校から中学校ぐらいまで通いましたから、小学校1年ですから、そういった部分に早い形に、そういう環境にあったんですよね。
なるほど。
その辺の部分がかなりそういったものに入っていく最初のきっかけ で、映画の方は本当に小学校のもう 4,5 年ぐらいから親戚が映画館 の近くにあったもんですから、そこに行って映画をカオパスで見るような形で、
うん、まあ、カオパスでありましたね。そういうこと
が
ね、
まあ、その小学生の坊やが来るっていうので変な子だっていう形で もぎりのね、あのお姉さん方とも親しくなって、それで川パスで見るような感じで、そういう意味では、まあ、得意なあの映画環境の中に育ったということはありますね。
まあ幸せな幼少時代だったということでしょうかね。
私が、まあ、次男だということもありましてね、まあ、母親もどっちかというとそういったあの文化畑 の、 あの母親というのはあの産婆をしてましてね、あの本当に98歳で亡くなったんですけども、あの70代後半までやってまして、あの1万2000人の子供を取り上げたということで、受訓までされた人で、
ね、そうですか、
非常にあの母親は本当にあの清水の両郷地の沖津川の一番上流の大平というところに生まれまして、それであの静岡 の、 あの看護学校に、あのその当時そういう田舎から学校に来るなんて珍しかったんですけど、
ね、
看護婦の資格を取って、それから助産婦の資格を取って、それであのやってきた人だもんですから、非常にこう独立心旺盛で、一応父親というのは駒越なんですよね。駒越の本当にあの反応反応のあの家だもんですから、あそこだともう長男しか家を継げないんですよ ね、
そうですね。
あの頃の人たちはだから美穂とか駒越とか久能の人は大概あのアメリカとかブラジルなんかに
行ってますね。
だから私の父親も18歳ぐらいの時に清水港から密航のような形でアメリカに行ってるんですよ。
あ、そうですか。
アメリカで何十年行って、それから帰って戦前に帰ってきまして、母親と出会って見合いなんですけどね。ですから意外にあの2人とも遅い結婚なんですよ。私の父親もあのいわゆるもう本当にあの訛りのきつい英語で喋ってました
いやいや、ハイカラですね、
うん、いいですね、飛んでる、
ね、
まあ、いやでも本当はあの美穂っていうのは長男しかいつくほどの生産量がないんですよ、
ね、だから結局あのたわけっていう、ね、言葉がありますでしょ、うん、たを分けるっていうのは、はい、あの分けてはならないからたわけ物っていうわけですよ。
あ、なるほどね、知らなかったです。
そうですか
勉強になります
で、あの高等学校が県立の清水東高等学校
で、 そうです、
はい、まあ、あの辺の優秀な頭のいいお子さんちが行くと、もう高等学校の時もやっぱりその油絵と映画、
あの油絵とその頃はですね、あの映画に結構ね、あの油も下大行きたいという形でやってたんですけども、あの映画の方にもすごくあの弟子になりました。映画部っていうのは当時ありまして、早速映画部に入りました。
うーん、映画部っていうのは映画を見ちゃいろいろ議論したり
な、映画を見たりですね、それから映画をですね、あの、まあ、学園祭の時にですね映画をかけたりですね。その当時私たちの頃はあのナトコの映写機っていうのが各学校にあったんですよ。
聞いたことありましたね。
これはね、 GHQ があのアメリカ文化を普及させるためにナトコの映写機16ミリの映写機を全部やったんですよ。で、日米文化センターにあの16ミリのプリントを置きまして、あのフィルムからいわゆる民主主義を啓蒙しようという形でナトコの映写機をあの公立学校にあったんですよ。
なるほど。
それをあの学校で免許、その取得を、あの映写の技術をあの私と2人行きましてですね、それで取りあの免許を取りましてね、16ミリで学校であの実施上映なんかやったんですよ。
なるほどね。しかし本当にとことん映画に入れ込んで大学があの京都の同志社大学の文学部の美学ですね。
美学で、その時は映画を見る側から作る側の同志社プロダクションというあのあれがありまして、英検とは違って、これは英検よりももっとあのオタクの映画を作る人たちが集まるクラブがありまして、そこで16ミリの制作を1年間ぐらいやってました。
短編映画みたいなものをお作りになった。
ドキュメントでしたけどね。その時はこの子らというね、あの知的障害者のところに 1年間ぐらい通いまして、ね、ドキュメンタリーを撮りましてね。
なるほど。
その頃関東と関西のそういった映画を作るあのクラブが年1回交流するんですよね。1年ごとに関東関西であるんですけど、その頃圧倒的にすごかったのはやっぱり日大芸術学部 の、 あの連中が一番すごかったですね。
あ、なるほどね。
だからその連中がやっぱり1年に来るんですよね。そうしますとね、もう映画のカットをね最初から最後まで言えるんですよ。日芸の連中はさすがにそれにはね今はこうビデオがありますからね、何回もリフレンスで分かるんですけどね、1回見ただけで、ね、言えるんですよ、カット割りをね。
そうですか。で、まあ、大学卒業されてあの就職ということになるんでしょうけれども、
あの大学卒業してですね、私はあの1年間留年してるんですけども、その時あのアルバイトが 兼ねてですね、出版社にいたんですよ。そこが創造者という出版社で、
創造者ね、
あの創造者とは違うんですけどね、うんうん、そこの出版物っていうのが龍安寺と京都の専用寺のお寺の印刷物をやってる会社がありましてね、そこで事務所が龍安寺の中に事務所がありましてね、私はそこに行ったんですけどね、仕事はそっちのけでね、龍安寺のセキュリアばっか見てたんですよそして母親があなたはね、いつまでたっても迷惑かけるからね、映画が好きだから静岡にね、映画興行会社があるから、そこに来なさいってので、私は散々母親には心配ばっかかけてるもんですから、まあ最後の親孝行だと思って、で41年にそこ静岡に入ってきまして、
ああそうですか、
それでそれ以来ですね。
その時に例えば東京行ってですね、映画の制作会社へ入ろうとか、そういうふうなあれはなかったんですか。
いや、私にとって京都っていうのは高校時代のある異性との形で、やっぱ京都でなければならなかったもんですから、
こだわりがあった。
そうです、もう京都でなければならなかったわけですから、
ね、なるほどね。東京っていうのは頭に
ならなかったです。
そうですか、うん、で、まあ、静岡で入られたわけで、まあ、念願の。
そうですね、それで、まあ、映画というね、当時その静岡41年ですけども、その頃 の映画館っていうのは、私は中学生の2年ぐらいからほとんど静岡に来てたもんですから、映画館のあれとしてはもう50年以上になるわけです。ですからそこの私が中学高校の時見てた会社の映画館がまさに仕事場であったもんですから、だから他の人たちよりももっと思い入れは深かったわけですね。
なるほどね。
爽やか談話室は静岡映画館物語編集委員長の斉藤隆さんをお招きしております。
斉藤さん、それで、まあ、静岡に入られてね、
はい、
静岡って会社は映画の興行を中心としていくつかの映画館を持って、はいはいはい、やってるわけですね、
はいはい、
それはそれですけど、自分で作ってみたいっていうふうな気持ちはなかったんですか。
ね、映画をね作ってみたいっていうのはね、一応どうしてプロダクションって学生の時入りましてね、まあ、映画を作るっていうのはね、こう総合芸術なんですからね、ちょっとね自分だけではチームプレーでやらなきゃならない部分ってあるもんですからね、そうするとね、映画そのものっていう部分よりもまた海外に戻ったりはしたんですよね。
なるほど、まあまあ、それで地元でその静岡で興行を中心としてずっと活躍されて、まあ、取締役営業本部長、はい、まあ、斉藤さんの名前ってのは映画関係者は知らない人はないぐらいね、有名になったんですけれども、
はい、
結局その間に映画っていうのは随分盛衰がありましたよね。テレビにもされたりなんかしたりね、はいはいはい、だけど、まあ、その間にも小さな象徴があって、最近ではまた映画普遍の時代っていうようなことになってきたんですけど、はい、何年まで勤められたんですか。
私はね、去年のね、本当に4月23日の株主総会をもって終わってますから、
結果的に何年勤められた。
42年間です。
あ、なるほど、42年ね。
ですから42年プラス中学生くらいからなど55年ぐらいになりますかね、静岡の映画館との関わりは、うん、42年間は現役の時です、はい、仕事としての映画館なんです。
しかし映画一筋にした人生って言います、ね、まあ油絵もあったんでしょうけれどもね、いや羨ましいっていうか幸せっていうか、ね、
まあ、ね、人によっては好きなものをこう仕事にしたするの不幸だよって言われる人もありますけども私の場合は、まあ、そういう意味ではもう映画の、うん、好きな映画館の、ね、中で仕事をしてましたから、本当にもうそれはもう中学生ぐらいの時の見た劇場がそのままあるわけですよね、まあ、その当時はオリオン座が、旧オリオン座がありましたし、だから今のオリオン座、まあ、あれは有楽座松竹という形で32年にオープンしたんですけどね、でその向こうは大英というのがやっぱ32年の暮れにオープンしまして、ミラノが37年ですか、旧オリオン座以外は全部あるわけですね、同じところに。
うん、
で名画座ももちろんありましたし、
まあ、あの辺りは確かにね、映画のね、はい、メッカみたいなところでしたよ ね、静岡のね、まあ、私もよく見ましたし、また女の子と一緒に行くにいいんですよね、映画館っていうのはね。
ですからね、映画館、静岡っていうのはやっぱ清水と違ってやっぱりね都会なんですよね、やっぱおしゃれな街なんですよねですから私なんかもう本当に桜橋から新静岡におりまして、一人の時にはだいたいあそこに CB カレーというお店がありましてね、あそこのカレーっていうのはビーフかポークなんですよね。 だから彼女と行くときには必ず帰りがレストランでえんとか中島屋なんかに、ね、寄ったんですよ。
なるほど、
お決まりのコースなんですね。
まあそれでいろんなその42年間ね、はい、やってきた中で、まあ、映画好きはもちろんもう本物だ、もう紛れもなく本物だって分かるんですけど、上げるのは難しいかもしれませんけどね、
はい、
洋画と邦画に分けて 2,3 本ずつ、これが一番好きだっていう映画は無理ですか、は
い、
そういうこと。
いやできますよ、今言えますよ。
そうですか、はい、ちょっとご紹介いただけますか。
私ですとね、邦画ですとね、まず浮雲とかですね、浮雲、それから東京物語、うん、それからぬいくのごとき君なりきとかですね、あで、まあ、木下圭介が比較的好きなんですよね、破れない
とか、
それから、まあ、もちろん黒沢なんかもね、大好きなんですけど、黒沢の場合はどっちかっていうと、その私の場合はこう、あんまりこうダイナミックな、うん、
ハードアクションみたいな、
あと真の侍はすごい好きなんですけども、やっぱそこに男と女のロマンがないとはダメだもんですから、ね、
なるほど。
いいですね、小津安二郎なんてやっぱりハリウッドあたりでも随分評価高いんだそうですね、
だから小津安二郎とか、今木下圭介も高いんですけども、成瀬美清とか水口健二とかですね、結局欧米の方から逆輸入で評価されるってケースが多かったんですよね。
ただ若い頃小津安二郎の東京物語を見ると全然音がしないで、しばらくこうなんかね、2人が向き合ってるとかいうの、あと 今の人はああいうのはダメなのかもしれませんね。
ですから本当に 日常のある部分をローアングルで撮るような中なんですよね、うん、で本当に言葉がね、何気なくっていう形で本当に日常の会話を切り取るような、そういった部分では今の時代だったに合うかもしれませんね、これから、
逆に
ね、逆にこれからようやくそういったものが
創造し喧騒な社会の中でね、逆にそういう静けさを、
そうですそうです、
静寂さって、洋画ではどうなんですか。
洋画ではね、私の場合はね、突然炎のごとくっていうのが一番すぐ上がりますね。
あ、
これはトリフォーですけどね、フランスはトリフォー の、うんうん、ジュールとジムというのがね、現代で突然炎の男という映画がありまして、これは2人の男と1人の女性の、まあ、三角関係の話なんですけどね、まあ、実話に基づいた話なんですけどね、それとかですね、あとはすごく印象に残ってるのはやっぱうずもれた青春っていうのがありまして、これはジリアン・デュベベですけど、
はい、ジリアン・デュベベ綺麗でしたね、
エルノワ・ドシ・ドラゴっていうのが出まして、ダニエル・ジュランっていうのが主人公で、これも実話を元にした映画なんですけどね、それとかだからハッピーエンドなラブロマンスよりもハッピーエンディングではハッピーエンドじゃないやつを見ましたですね、よくね、
私なんかも映画はよく見たんですけれども、天井桟敷の人とかね、ジャン・ルイ・バーローなんかあれも好きでしたね。それからそうですね、イタリア映画なんかよく見ましたね。
そうですね、ですから戦後フランス、イタリアが入ってきて、当時にアメリカが入ってきて、だから比較的インテリの人たちはいやヨーロッパ系の方へ行ったんですよね、うん、でアメリカの方に行った人と、うん、日本と、まあ、対別すると3つぐらいの形で、どっちかというといわゆるインテリの人たちはフランス映画とかイタリア映画とか、はい、あっちの方へ行った部分があるんだよね、うん、でアメリカのそのいわゆるセミ劇とかですね、アメリカのこうソフィティケーテッドな都会派的な映画に憧れたとかね、
そ情報と、
分かれたりしたんですよね。
そうですね、うん、その他にもね、いろんな名画がたくさんあって、当時、まあ、私どもの中学の時にはやっぱり見せてもらえなかったんですけれどもね、はいはい、まあ、大学行く頃になったらもう自由に見られるもんですから、ね、はいはい、もう一生懸命見ましたけどね。基本的に映画の魅力っていうのはね、まあ、いろんなその見方っていうか角度があると思うんで、切り口があると思うんですけれども、はいはい、斉藤さんはどういうところが魅力を感じますかね。
それはやっぱりですね、こう自分のこう日常の中で非日常的な部分を一番簡単にこう体験できるっていうのは、まず映画館で映画を見るっていう部分ですね。ですから私は映画以外に美術館で絵を見るっていうことも非日常的な空間に入ることで、で絵画を描くっていうこともそうですし、それから 本を読むことでもそうなんですけども、そういった形で日常性から非日常に入ることによって自分の感性とか想像力とかを養える一番簡単な場所が映画館だっていう感じですね。私なんかは映画が安いから見るんじゃなくて、見ることによって心の刺激になりますよ、それが大事なんですよっていうことをね、いつも盛んに言うんですけどね。だから1ヶ月に2時間だけでいいから映画のスクリーンで映画館の中で2時間過ごせば、そのそれにとの2時間というのはあなたの心にとってすごい栄養になりますよっていうのが絶えず言ってることです。
FM ハイ爽やかな話室、静岡映画館物語編集委員長の斉藤隆さんにお話を伺っています。
今斉藤さんにお話を伺ったように、今日常世界の中に埋没しているのを、はいはい、非日常的な空間に、ね、身を置く、はい、この素晴らしさっていうのがありますね、
はいはい、
でそういう意味で私は映画っていうのはやっぱり大型のスクリーンでですね、はい、シアターのところで見るその気分っていいますか、雰囲気っていうか、はい、それがもう私大好きですね、はい、
ですから私なんかがこう今回本のタイトルを映画館というタイトルにしたのはその辺があるんですよ、うん、これは静岡映画館物語ということと同時にまず映画館という形で、はい、というのは静岡の映画館というのは本当に全国でも稀な映画都市なんですよ。
あ、そうなん
です。というのは最盛期と今とですね、スクリーンの数が変わらない市というのは静岡ぐらいしかないんですよ。
あ、そうです
か。最盛期というのは35年前後なんですよ、映画館が一番多かった時代。その頃のスクリーン数というのは建物の数は違いますけれども、スクリーンの数としては今と一緒なんですよ。そういった街はね、静岡しかないんです。そういう意味ではね、その静岡の映画文化の特殊性というのは町自身 のところから由来するものがあるんですよね。
なるほどね、今たまたま、まあ、次にお聞きしようと思ったらその本のお話に入りましたけれども、リタイアされて、
はいはい、
映画館物語といいますか、映画館は青春のスクリーン、静岡映画館物語というのを、はいはい、上司されたということですけど、はい、これはご自身が全部書いたんですか、それともいろんな人の寄稿なんかもあるんですか。
寄稿がかなりありまして、私は主に映画変遷史という中で全体的な明治から平成までの映画館の歴史は私の方でまとめてあります。
そうですか。
それ以外にいろいろなエピソードの部分とかですね、まあ、寄稿者としては三木拓さんとかですね、村松智美さんとか山川静雄さんとか、それとあと一般の映画ファンの方100人ぐらいの投稿をいただきました。
なるほど。
これは映画館にまつわる思い出とかですね、あなたの心に残る10本というような形で100人目ぐらいの方に寄稿をいただきました。
しかしその膨大な原稿が集まったと思うんですけどね、はいはい、それを編集していくってコンパクトにまとめていくのはこれ大変なんでしょ。
これはですね、私がね一番こだわったのは、まあ、これは本当にもう私の仕事の現役中にですね、3年ぐらい辞める前ぐらいからですね、映画館の記録を残しておこうという部分で、昭和27年から昭和63年まで の映画館の上映一覧表というのを作ってたんですよね、
うん、
それをたまたま私の知り合いが鎌倉にいまして、その方が丹念にまとめてくれまして、私はパソコンをやらないもんですから、キーボードも触ったこともないという形で過ごしたもんですから携帯も持たない、パソコンも持たない、運転免許証も持たないというので有名だったんですけどそういう形でサラリーマンやってきたもんですから、じゃあ僕がパソコンやるからというので、記録は静かの記録はあるんですよ。ですけども他の会社の記録は一切ないもんですから、全部の記録を載せたかったもんですから、その辺を銀幕手法とかですね、静岡新聞のマイクロを県立図書館に行って拾ったりしてですね、その作業が結構大変で、しかもタイトルをフィルムに映された通りのタイトル表記にしようっていうこだわりがありまして、ですからポスターとかのタイトルじゃなくて、あくまでもフィルムに映されたタイトル通りに文章化しようっていう、それがものすごい時間がかかりまして、
そうです
ね、私は、まあ、1万本以上は映画見てるもんですから洋画を中心にやりまして、私の知り合いが邦画を中心に 2万本ぐらいあるんですよ、本数が。それを単に1本1本チェックしてきますから、それはすごい大変なことです。
しかし全国にそういう例っていうのはないんでしょうね。
だから日本で初めて、私の友達はね、まだ赤ペン入れたやつをね、斉藤さんのところへ送ってくるから、それで回転版出してくれなきゃ困るよなんて言ってるんですけども、そういう形では 4,5 回やってるんですけども、まだ間違いはあります。だから例えば野育のごとき君なりきっていうのは、木下圭介のごときは女編の口のね 漢字のごときなんですよ。で松田聖子とか次になりますとひらがなになるんですよ。でだからタイトルによって作品も分かるわけですよ。で女中子っていうのは女中の津があのひらがなの小文字じゃなくてカタカナの小文字なんですよ。それで天井桟敷の式は昔の桟敷にしてるわけです。だから略字して使ってないんですよ。
しかし膨大なエネルギーとですね、その手間暇をかけて、作り上げた一つの文化の結晶って言いますかね、そういうものがあの本の中に入ってるんじゃないかっていうふうに思います、
ね。おかげさまでね、私も過分な、ね、評価をいただいてですね、よくこういうのをやってくれたとかね、まあ、そう言ってもらうのが一番嬉しいことで、まあ、本当に10月から2月の末ぐらいというのは私自身が深夜便を聞きながら深夜11時からやりまして、あおはようございますというぐらいまで6時ぐらいまでぶっ続けでやってきましたから睡眠時間が2時間ぐらいとか3時間ぐらいでずっとやってきました。
じゃあ朝4時からのラジオ深夜便のあれも聞きながら
全部聞きながらだからラジオっていうのはこれからの、ね、文化だなとつくづく思いましたね。耳から聞くっていうのはこう想像力を養いますから、これからはもう本当にラジオメディアっていうのはもっともっとこう生かされるメディアだなっていうのは本当に再認識しました。
そうですね、はい、まあ、ラジオ復権の時代ということで、先日も朝日新聞でずっとシリーズで、ね、はい、書いてくれてますし、今、はい、まあNHK の朝のドラマでね、連続ドラマで翼っていうのは、まあ、あんな簡単にその FM 局ができると思ってもらっちゃ困るんですけれどもね、あれはまあ一種のね、ドラマですから、実際には もっと大変なんですよ、正直言って、経営も大変だしね、立ち上げも、そんな簡単にできるもんじゃありませんですけど、静岡っていう地域社会がね、映画がこれだけ映画館がスクリーンとして残ってるのは珍しいという話じゃない、これはやっぱり歴史的なその経緯っていうのはあるんでしょうかね。
ありますね。私はね、つくづく思ったのはですね、私は静岡生まれじゃないもんですから、土地勘というのはどうしてもないんですけども、清水の土地勘はあるんですけども、そうしますとね、結構やっぱり今川徳川に続くですね、文化の流れっていうのが結実した形で静岡っていうのがあるっていうのはつくづく思ったんですよね、うん。でその辺に関してはそういった長い文化が作ったそれは一言で語れないような、まあ、その辺は村松智美さんなんかよく本なんかで書いてるんですけども、そういった部分がありますので、その辺に関してはね、静岡の人たちっていうのはね、静岡っていうものに対してもう少しね誇りを持って、やっぱ歴史とかそういうのをね認識してもらいたいなというのはつくづく思いました。
おっしゃる通りですね、まあ、最後にですね、私ども FMI はさっきもちょっとお話しいただいたんですけれども、まあ、ラジオというね、はい、まあ、現在で言えばテレビがね、はい、まあ、主役になって、まあ、完全に脇役ですけど、まあ、ラジオ復権の時代というふうなことになってきたんですけど、はい、この私どもの FMI 地域に密着したそのメディアとしてどういうふうなことをやっていったらいいのか、なんか注文とか期待があったらちょっと一言いただき
ます。ですからまさに今のこうテレビメディアだが、いわゆる伝えなかったことができるのがラジオメディアだと思うんですよね。それのテーマっていうのはやっぱり人と人との触れ合う心というものをメインにした形で、その役割がラジオでじゃなければ果たせないんじゃないかっていう気がするんですよね。そういう意味では私はキーワードっていうのはやっぱり使い古された言葉かもしれませんけれども、心、人と人との心の触れ合いという部分がまずキーワードで、そういう形であらゆる企業とかそういうのもその辺でやる、まあ、商売の王道でも心だと思うんですよね。その辺に振り返るには、ラジオというのはまさに心を伝える一番いいメディアだと思うんですよ ね。
そうですね。ラジオは嘘を言えない、マンツーマンでその心と心がつながっていくという、はい、そうですか。もっとお話を伺いたいんですけど時間が来ましたものですから、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡映画館物語編集委員長の斉藤隆さんをお迎えしてお話を伺いました。斉藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週5月3日は、七軒町名店街理事長の北村正俊さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。